かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
ご機嫌よろしゅうございます。まずはいつもの約束ごとです。今日も一人の配信ですから、どんどこどんどこそれていきまして、私の話はファンタスティックにそれていっていきっぱなしです。帰ってまいりません。どうぞその辺も笑って聞いていただけると幸せです。どうぞよろしくお願いいたします。前回の配信、あとはやるかやらないかについてのメールをいただいてます。まず北向さんから、スローカフェの北向さんです。旬の鮎めしをご自身が作られて、奥様と仲良く召し上がったそうです。旬は命を頂戴することですね。今が旬の魚、鮎は甘みがあって骨までしっかりいただきました、というお話でした。黄色いハンカチのお兄さん曰く、寒くなったこれから一日一日鮎の味は落ちていくんぞと、また来年じゃということでした。ありがとうございます。恥ずかしがり屋の大江戸のご飯大好きなお姉さんです。星に願いを、月に祈りを、という言葉が大好きです。これから寒くなっていくと、お月様はさえざえと美しく崇高に見えます。小さな祈りを心を込めて捧げたいと思っております。美しい日本語をお届けいただきました。ありがとうございます。次に大江戸のみゃーちゃんの のつきの日のお稽古場のことを風の便りでお聞きしました。その日の男は明月のお歌の掛け物に、花はお花とほととぎす、お菓子はクリームシーようかんだったとか、私は瞬間移動したような心持ちになりました。亡くなった王先生や亡くなった先生方々、皆様のまんまる笑顔が見えたようでした。ありがとうございます。次に宇和島の恵子先生です。写真のメールで頂戴いたしました。男に少し年月たった竹の籠の花入れに、枯れかじけた名残の綿の枝を飾ってありました。一朱池です。秋深まりゆくこの頃にはぴったりと合った男拝見をさせていただきました。ありがとうございます。では今日の本題です。旧暦9月の13日、今の暦では10月8日の十三夜の月の後は、しばらく随分と迫力のある強いお月様にゾクゾクさせられました。皆様もそうであったのではないかと思います。それから10日ほどを過ぎますと、23夜を過ぎますと、 有明の月となりまして、しらじらと知らんだ朝のお空に、あら、こんなところにお月様もいらっしゃるというくらいの有明の月と見るまではというようなお月様になっていきました。そんな頃になって後の月の夜のお月様を忘れてしまう頃、決まって風に乗って香ってくるのが金木犀です。伊予の国ではだいたいその頃に香ってきます。あ、また今年も金木犀さんのこと忘れとった、たくさん思い出はあるのになぁと少し反省してみたり、それでも相変わりませず繰り返し繰り返し忘れず咲いてくださるこの頃の金木犀さんです。近年寒すぎる冬と暑すぎる夏に押されて、春と秋がとても短くなっているように思います。私のお稽古場でも窓やサッシや障子などを開けっぱなしにできるのは一年を通して数週間しかなくなってきています。あとの多くは換気するときは別にして閉めっぱなしにして、冷房暖房なしではお稽古にはなりにくい日が多くなっています。新刀滅却すれば日もまた涼しとはなかなか生きにくいこの頃です。その貴重な貴重な収集感には心地よい風が心地よい香りやさまざまな心地よい音を乗せてやってきてくれます。そして楽しませてくれます。風が季節を知らせてくれるんですね。思いがけず肌寒い日も時々やってきてくれるようになります。かつては旧暦の9月の9日九九の朝陽の節句を目安にして、この日からお酒は温め酒だと言われていました。ぬるめの缶のことですね。お酒はぬるめの缶がいい、お酒はぬるめの缶がいいということですね。そんなんほっといてくれと、好きにさせてくれやと言われそうですが、そういうことになっていました。そうな、そんな肌寒くなった日のお茶のお稽古の日の湯気の立つ大臼の暖かい一碗を両の手のひらにポンと乗っけるとき、棚心にいただくときの嬉しさたるや、この上ありません。日本人の本質は手にあると言うたのは小林秀雄さんだったか折口忍さんだったか、日本人の本質は手にあると、日本人は職人民族なんだという言葉でした。手仕事日本ということですね。指を動かし手を使い腰を据えて集中し一つ一つ身につけてゆきます。例えばお箸を持つ手ですね。お箸の上げ下ろしとも言いますね。美しくお箸を使って両の手にお味噌汁碗を持って口に近づけ口につけ、そのお味噌汁をすすります。 そんな日常のお姿の美しさを見せられる俳優さんが少なくなったと言われます。食べ物を食べます姿を他人さんに見られることを人は恥ずかしいと思うようです。お稽古では時にお手前さん自身が手前座にてご商売としてお菓子をいただき、食べてお茶を飲む場面があります。うちのお稽古場にては 100% どなた様もなんか見られてて恥ずかしいわと申しまして躊躇なさいます。老若男女皆様 100% そうです。ただ私の中ではそこが通過儀礼と言いましょうか、親しくなれる、社中になれる、身内になれるという瞬間という気もいたしております。内緒ですけれど、その人前で食べる時のちょいと恥ずかしい思いをカバーしてくれる、覆ってくれるのが美しい食べ方やマナー、それから作法であろうと思います。先日秋色美しい評判のドラマをテレビで拝見いたしました。あなたは美味しそうに食べるのねという場面がありました。確かに美味しそうにご飯を食べていらっしゃいましたが、豪快に食べるのと美味しそうに食べるのは別かもなぁと思ったりちょいといたしました。女優さんもきっと、この女優さんもきっと悩まれた場面だろうと思います。この可愛らしい女優さんが静かに美しく、またその上美味しそうにご飯をいただくご様子にはならんもんかいなと、まあ栗の実たいては思ったりいたしました。近藤さんちの大津の栗はもう今年は終わりだそうです。2回も頂戴いたしました。またもう来年じゃと寮の手にこぼれるほどたくさんに大きな大きなホクホクの栗さんになろう栗を今年も頂戴いたしました。また来年、ありがとうございます。今日はここまでです。ごきげんよう。
本日はここまで。また聞いてくださいね。